U。 この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆さんこんにちは、坂崎です。今日は、2月24日の土曜日です。1月11日のオンラインは本当にありがとうございました。私ちょっと仕事で九州の方に行ったんですけど、九州行ったら二十何度もあって、一発で花粉症になりました。非常にお聞き苦しいと思いますが、よろしくお願いします。今日は、立ってのお願いで、兵庫県から尼崎の浜名先生という方に出ていただきます。浜名先生は私と、立場が非常に似てるんですが、ある意味では、非常に立場が似ていますが、いわゆる幼稚園を代表する先生です。浜名先生は、いわゆる幼稚園の団体の認定こども園の院長をなされています。私は皆さんご存知だと思いますけど、日本教で保育問題検討会があって、前期ですけれど、まだ平成27年から全然こう、保育所が認定こども園に移ることが少なかった時代、まあ5年間ほど、認定、保育問題検討会で認定こども園の委員長をさせていただきました。で、お付き合いは、前々から浜田さんの名前はずっと知ってたんですけれど、昨年の8月、この提供元であります、保育総合研究会の神戸で行いました、研修会で浜田先生を、お呼びして、いろいろな、たくさんのご意見をいただいたという中でございます。それでは浜田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。浜野博士と申します。どうぞよろしくお願いします。
は
い、
それでは、役職と、また園の名前とか教えてください。
はい、今、坂崎先生にご紹介いただきましたが、全日本私立幼稚園連合会の、常任理事をやっておりまして、認定こども園委員会といういくつかの、委員会がございますが、そこの委員長をもう3期、6年やらせていただいています。で、昨年度までが、兵庫県の私立幼稚園連、協会の、理事長を、5期10年させていただきまして、そして今は、ずっと、もともとは尼崎にあります、学校法人あけぼの学院、の理事長、幼稚園、認定こども園が2つございます。立花愛の園幼稚園と、認定こども園向こう愛の園幼稚園を、設置していまして、私はその一つの立花愛の園幼稚園の園長も兼任しております。このような、ところにお呼びいただきまして、大変恐縮しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。浜田さんは、もともとはどういう仕事をしたくて、またどうしてこのような仕事に入ってくるようになったんですか、幼稚園の仕事に。
これね、本当にみんな笑うんですけども、大学の入試の時に、父親といろいろとこう、交渉のうちにですね、当時、共通一次元年だったんです。
あ、そうですか。
はい。それで、お前どこに行きたいんだって言って言われて、私は東京の私立大学で、当時バブルの前ぐらいでバンバン遊びたいと思ってましたので、東京の私立大学で遊びたいっていう思いで、東京の私大に行きたいっていうふうに言いました。じゃあ、共通一次はどうするんだっていう。それは第二希望だよなって言って、国立はって言って、うん、そうだよねって言って、そこで、父親が取り寄せた願書に従って、私は受験を、滑り止めを行ったわけですね。で、その持ってきたのが、鹿児島大学、山口大学、熊本大学、高知大学。当時、家臣という、テレビドラマ、連続ドラマがありましたが、さっきの大学の全て教育学部を取り寄せて、で、そこの中で、実は、日は実は佐賀なんですけども、熊本の、教育学部に行って、受けたわけです。で、私立大学を全て落ちまして、熊本大学の教育学部に入って、入った限りは何かやっぱりこの道、教育の道をやろうという、そこで決めました。その中で、やっぱりやってる中で、子ども会のお世話をしたりして、さまざまな子どもと関わりの中で、やっぱり幼稚園をやっていきたいなっていう気持ちになって、この世界に。だから大学卒業して、大学院卒業して、そのまま幼稚園に入った次第です。
幼稚園は、神戸大学に。
そうですね、神戸大学附属幼稚園で、 ちょっと、要は、その、まあ、外での修行をさせていただいて、それから自園に帰ってきまして、まあ、幼稚園ですから、3歳、4歳、5歳の担任まで行って、そして今のポストになっていったということです。
どうですかね。熊本の話はまあ終わってから2人で話するんです
はい。
が、やっぱり一番最初に、仕事をした神戸大学の付属の幼稚園の影響大きいですか？
大きいですね。子供たちをしっかり見て、やっぱり、まあ、研鑽ですよね。一人一人の子供理解をみんなで、こう、しっかりと、アセスメントを組みながら、子供の方に対する願いとか、それに対するこう関わりをしっかりと考えながらやってきましたから、本当に子供を見る目だとか、子供のアセスメントするというようなことは、ブラッシュアップされたような気がします。
神戸大学の幼稚園は、やっぱり環境もそうですし、今もやっぱりあれですよね、基本的には変わらずに、こう、
そう
き
です
ちん
ね。
とした保育やってますよ
はい。
ね。
及川平次さんっていうね、
はい、はい。
当時、自由保育、自由教育の、本当に中心的な、その役割を果たした人が、その神戸大、あの、む、昔の神戸師範ですね、神戸師
そうです
範
ね。
の、その主事として、その教育とか保育内容を非常にこう、せん、あの、前進的、まあ、先鋭的な、こう、非常に、こう、新しい自由主義の教育を行った方が、その影響を持った、その保育で、です。倉橋創造と並ぶぐらい、まあ、こっちでは有名な方なんですけども、その人の影響を受けています。コアカリキュラムということで、一つの、こう、コアのものからどんどん広げていくという総合的な指導というような色彩が非常に強い、保育をやられます。
あれですよね。こう、自由保育っていうと、どうしてもその東の、なんとなくああいうイメージがあるんですけど、西に行くとまた違う感覚ですよね。
そうですね。もう少し、こう、なんでしょうかね。まあ、コアがあって、そこから広げていくっていう感じですよね。広げるのはどんどん自由にいきますけども、何のテーマもないっていう形ではないと思います。
そうですね。神戸とか奈良とか非常にこう、力が入れてた時代がありますもの
そう
ね。
ですね。はい。
どうですかね、今、及川先生の話がありましたけれど、まあ、及川先生以降にも大変たくさんの方々の影響を受けたと思うんですが、
はい。
どうですかね、どんな人に影響を受けて、天達さん、頑張ってきましたかね。
そうですね。私は20代後半に、当時、滋賀大学にいらっしゃいました、大田裕孝先生。
あ、小田先生、はい、
はい。
はい。
文部科学省の史
はい。
学館ま
は
で、いらっ
い。
しゃいました。その方に、もう本当に、それこそもう30年以上、一緒に、いろいろ
そう
と、
です
個人
か。
的にも指導いただきながら、家族も世話になったりしながら、家族付き合いをさせていただいて、やっぱ小田先生の影響、すごく大きかったと思います。
ああ。
はい。
どうですかね。さっき及川先生のこう自由保育っていう意味とかあ
はい。
りましたけど、小田先生の考え方ってのはどうなんですかね。
小田先生の考え方っていうのは、やっぱりね、子供一人一人をしっかりと、まあ、神戸大学と同じなんですけどね、やっぱ向かい合って、やっぱり子供を本当に上下の関係で、こう子供と向かい合うんじゃなくて、やっぱりこう、真横、招待するっていうんですけどね、しっかり子供と向かい合って、子供を理解した上で、その上で、まあ価値あるダメなものはダメだよっていう、価値あるか、まあ価値を伝えていくっていう感覚をお持ちです。もともとカウンセリングなんかにも非常に
そう
こう、
です。あ、そうだ
方
ね。
ですので、人を理解して、その人が伸びていくっていうことがどういうことなのかっていうことをしっかりと底辺に持った方でしたから、その精神は今でも私は受け継がれてると自分の中にはあるなというふうに思います。
私たちはもう小田先生が立派になってしまってお話をしてるんですか、聞いたことないからね。
若い時はね、結構面白いね、はちゃめちゃな方でしたね。
そうですか。どうですかね、こう長い間やってきて。浜田さんがこの保育の世界とか、もちろんその自分の家でもそうですけど、楽しかったことでエピソード一つ二つ教えてくれます
あ、
か？
そうですね。一番大きいのはやっぱり自分が教えた子とまた再会するということは、すごく嬉しかったですよね。自分のこう受け持った子が大きくなって顔を見せてくれたりだとか、あ、ここに就職しましたとかっていうふうにやってきてくれた。もうその喜びはすごかったですね。特に手がかかった子ほど、実はね、大きくなったら結構なんか大きく、なんか本当に人間的にも大きくなって、なんか本当にこう、まあ地位のある人たちになっていったりだとかいうのが嬉しさの一つですね。もう一つは、やっぱりコロナ前までうちの園、職員みんなで毎年職員旅行に行って、 1泊2日で、まあ、そこで大宴会をするんですけども、で、宴会の時に、みんながなんか芸をするんですね。で、我々も芸をしてっていう形で、みんなで芸をして、わははって笑いながら酒を飲むっていうのは一番楽しかったかもしれませんね。
だんだん少なくなりましたね。それ
はい、
ね。
もうなくなりましたね。
難しいね。
パワハラって言われそうですね、今だった
あ、
らね。
そうですね。まあ今、ジエンのことでありましたけど、全体的にその昔と自分が若かった時と今とこう違うことってありますかね。
先ほどもまあ申し上げてたんですけども、やっぱり今の方が、なんかこう、せせこましい、昔はもっとゆっくりのんびりと保育とか教育について語ることができました。みんなが集まって研修とかっていうのは結構頻繁にできましたけども、もう今はその保育も長時間になりましたし、職員の労働時間よりも保育時間の方が長いですからね。だからもうシフト制を組まざるを得ないし、そこに働き方改革になってしまいましたから、まあ、園内で一日顔を合わさないっていう職員がやっぱりいたりしますよね。だからそういうんで、また逆にいろんなこう、まあコロナの時もそうでしたし、いろんなこう、まあ、うちなんか通園バスを使ってますけども、いろんなところにやっぱりこう厳しくやっぱりチェックしていって、事故が起きないようにっていうような、そのしがらみが大きくなりましたから、もう昔のようにゆったりとしたっていう時間は流れなくなりましたね。
そうだね。こう、保育が、それはもう安全を含めた意味での管理上の、こう、なんて言いますかね、管理がやっぱり非常に強くなってきて、
そうです
もう一
ね。
方は、例えば、こんなことやってみようよっていうことが普通にあったことが、だんだんこう、行事になってくると、それをこなさなければならないみたいなことになっ
そうです
て、
ね。
そこら辺難しいですよね。
ね、特にやっぱり時間が短くなりましたから、働き方が休憩時間も取りますから、先生同士の交流がなかなか取れなくなりましたよね。
そう
これ
だ
がやっぱ
ね。
りこう、なんとか、まあバラバラ感みたいなのはちょっと感じますね。
さて、
はい。
保育をこうたくさんやってきて、保育にとって一番大事なものっていうのは何だと思ってますか？大切なものっていうか。
やっぱりね、先ほど、まあ、ちょっと小田先生にも、話も出しましたけども、やっぱり一人一人としっかりと向かい合って、やっぱり長所もあれば、まあ、短所もあるけども、まあ、まるっとすべて、その子とか、その、まあ、うちの職員とか、保護者っていうものを、やっぱりしっかりと理解していくっていうことですかね。良し悪しじゃなくて、ああ、こういうところが可愛いなとか、ああ、こういうところ苦労してんやろうなとか、まあ大変よな、それは一年目でとかっていうような、ポジティブな、理解力って言いますかね。いうものがそういう、こう、心の余裕とか、まあ人に対する信頼感みたいなものが大切かなというふうに思います。
ありがとうございます。先ほど、東京のこう、私学の大学に行かなかったっていうのがあるんだけど、どうですかね？生まれ変わったらもう一度この仕事はするんでしょうかね？
もうね、今だったらしたいですね。この仕事は最高に楽しいですね。
今の浜田さんのことみんなに聞かしたいね。わからないよね。50ぐらいになって初め
はい。
てこれすごくいいよなって思うよね。
そうです。卒
なんか、
園生がね、出てきて、そしてその子の生き様が分かってくると、まあ、やっぱり、よくね、その乳幼児期は人格の基礎って言われますけども、あれって本当にその通りだなって思いますね。こ
そう
の
ですね。
乳幼児期をどう過ごすかによって、その子の人生は決まると言ってもいいんじゃないでしょうか。
なかなかね、20代、30代ってなんとかね、やっぱり自分の周りしか見えないから。
はい。
この良さって、なんかこう、行事が達成感があるとか、
そうです
そういうこ
ね。
とだけで思うけど、本当はね、ちょっと
そう
違
です。
うんだけどね。
やっぱり人のその成長、特にやっぱり初めて母親とか父親から離れて、全幅の信頼を持って、その子供と関係ができるこの仕事って、本当にこんな仕事は他にないですよね。
そうだね。
で、もうすごい影響じゃないですか。お母さん以上に、例えば、日曜日になっても園に行きたいとか、友達に会いたいとかって言ってもらえる、心に占める大きさってすごいじゃないですか。で、そこでやっぱりこう、子供たちをしっかりと背中を押してあげる、まるっと受け止めてあげるっていうことができることは、本当に 選ばれし者しかできない。神様のような存在やと思う。まあ、変な言い方じゃないけど、本当にそこまでね、思ってくれるっていうことは、ありがたい話ですよ
そうそう。
ね。
だからね、フレーベルとか考えたことって、もしかすると、すごい簡単なことだったかもしれないけれど、長いこう人類の歴史の中では、大きな分岐点だよね。
そうですね。労働者じゃなくて、やっぱしっかり
こ
と。
の時期に焦点を当てたっていうのはね。だから、100年も200年も、まあ、今やっとこう、光が日本で当たってるけれど、これが本当に重要でどうするかって、あと50年も100年もかかるんじゃないかと思う時あるけど
あ、で
ね。
も、まあ、ヘックマンがね、無償化の、を導いてくれましたけど、本当に世界的にはこの理解が進んでるのに、なぜか日本はそっちに行かないで、もう保育所さえ作ればいいとかね、預かりが、長時間預かったら、それをこう実際優先課題にしてしまったから、寂しいですね。
まあ、2月の19日の支援部会、子ども子育て会議、昔のね、そこで初めて待機児童からこう脱却されていくような仕組みが初めて出たのでね、まあ、期待はしてるわけですけど、さあ、未来の保育会っていうか、そういうことに望んでることはありますか？
やっぱりね、私はもう本当に団体の統一っていうことをね、望みますね。やっぱり今、いろんな、まあ、団体があって、そこそこの、やっぱりその成り立ち、経緯から、それぞれの役割があってきて、今があるわけですけども、やっぱり本当に子供のために、やっぱりみんなが大同団結をして、今、こういう、まあ、やっぱりこう、就労のための施設、とかにならないで、子供をやっぱり真ん中って言ってるのにもかかわらず、やっぱり子供がまだまだそのやっぱり無視されてるというか、子供のためにお金が使われてないし、やっぱりそのやっぱ質について非常にね、だから25対1とか、そういうものが質なんだけど、各それぞれで行われてるそのものっていうのは、ブラックボックスで、誰も見れないっていう。だけど、じゃあその評価をどうする、本当にそれがいいのかどうかっていうのは、それぞれ施設の先生と長がそれぞれ見極めてるだろうけども、その施設長が例えば3年目の先生だとか、5年目の先生がその長でどこまでできるかっていうようなところも私は考えてますので、まあもちろんそれが悪いというわけじゃなくて、やっぱり客観的にしっかりとその保育の質をやっぱり見極めながら向上させていくっていうシステムは作っていくべきやなっていうふうに思います。
そうやね。もしも社会全体が本当に誰でもよくて子育てやらせるっていうのは、よくはないよね。これ誰でも通園制度でね。まあ、ちょっと聞いてる人たちが語弊があるかもしれないけれど、全く3歳未満をやったことがない、例えば小学校を対象にしている、小学校育児を対象にしている放課後デイサービスにやってもいいっていうのは、やっぱりおかしいよね。
おかしいです。
だからそういうことって、きちんと声を上げていくべきだなと思っているんで。
僕はね、これ下手するとね、その保育業界がなんかペットホテル化するんじゃないかっていう。もうとにかく預かれていいというかね。まあそれぐらいの、要するに子育てそれぐらいの、レベルっていうか、預かってくれればいいんだみたいな。食事与えて、で散歩させて、で、まあ病気にならんかったらいいよみたいな、そんなレベルに、ちょっとずつね、親の意識も変わってきてるに違うかなって。
やっぱりあれだよね。少しだけ障害の施設やって、こう分かることは、どう親と向き合って親を教育していくのか、みたいなことがないといけないのに、
絶対必要ですよね。
社会で一番そこが、こう、外れてるっておかしいよね。
そうですね。まあ、労働者がそこは大切にしてみたいなっていう。
ありがとうございます。さて、浜田さん、若い頃っていうか、まず学生の頃は、部活動とか何かやってたんですか？
私は実は前歯2本折れてましてですね。ハングライダー部に入ってまして。
そうなんだ。
で、
それがやっぱり東京に行く大きな要件だったのか。
でもちょっと事故を起こして、あ、これは命ないなと思いまして、まあ、それはすぐにやめたんですけど、児童文化研究会っていう形で、熊本ですから、阿蘇とかです、天草だとか、まあ、熊地方とか、やっぱり、過疎地が当時もあったんですね。ちっちゃな学校。そこに回っていって、人形劇を見せたり、昼から遊んゲーム大会して、夜はキャンプファイヤーをしたりとか、まあそういうような、クラブをずっと子供との関わりをたくさんやってましたね。 なんか
そ
そ
こ
れ
そこ
は、
ちっちゃい、一
仕
生懸命そ
事、
れやってたわけですね。
なんかそれはなんか幼稚園の先生になるんだっていうような意識は、もう入学の時からもう、諦めっていうか 教育学部入ったらそうしようっていうふうに思ってましたんで。
若い時は、お休みだったりはどうしてたの？
若い時ですか？
若い時は。
若い時は何して、結構飲みに行ったりとか遊んでましたね。
今はあれだしょ。今だってほとんどお休みないでしょ。
まあでも、休み、積極的に例えば体を動かすとか、スピンに行くとかですね。だから、やっぱりこの間、テイラー・スウィフトに行ってきましたけども、
あ、そうですか。
ライブに行って、やっぱりね、世界がなんかこう、認めるってどんなことなんだろうって、なんかそういうこう、若い人がなんでこの人がいいのかなとか、ここの、これのエッセンスって何なんだろうと思いながらずっとこう、ライブとか、芝居とか行ってますね。
そうか。好きなアーティストとかっているの？
僕は小田和正とか、サザンの桑田さんとか、
あ、そうですか。
あの世代ですね、井上陽水さん、最近出てこないですけど、ライブでは。あの頃が、中学、高校の頃流行ったフォークとか、あの辺好きですね。
私はコロナ、ちょっと前の時のサザンの、チケットが取れなくて、取れたの福岡で、飛んで行って、それ見て帰ってきまし
そうですね。いや、そうですよ。僕もね、福岡公園、ファンクラブに入ってまして、
たね。
福岡公園なぜか通れるんですよね、あれね。
なんでか福岡しか当たらないですよ
そうですね。いや、小田さんもそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
地方しか当たらないんです。
小田和正はどうしてあの年になってあの声が出るのかよくわ
いや、
からない
そ
ね。
れで、やっぱり応援ソングが多いじゃないですか。人を癒して、そして元気にするっていう。やっぱそこには共感しますよね。この年になってきたら。
私はもう桑田と共に歩んでっていうやつですね。
同じ世代ですかね。ちょっと、
そうですね。
僕は上なんですけどもね。
そうですか。どうですかね。たくさんどこに行ってると思いますけど、やっとこうコロナも明けて、いよいよここに行きたいなとかっていうとこあるんですか？
僕はね、ニュージーランドが大好きなんですよ。手張り機で勉強に行きますよね。フィンランドも行きましたけども、まあ、同じようにこう自然豊かな街ですけども、ニュージーランドいいですね。大好きです。牡蠣がうまい。オイス
じゃあ見
ター
な
が
きゃ
おい
いけ
しい。
ないな。私ね、やっぱりね、超田舎に住んでるので、逆にね、ニューヨークのど真ん中とかに行く
いいで
と、
すね。
もう感動しちゃうのよ。
そうです。僕はなんかこう自然の中でトレッキングしたりですね。なんかそういう好き、まあニュージーランドもスキーできますし、ああいうとこ
そうい
いで
なん
す
だね。
ね。
ニュージーランド、牡蠣美味しいんだ。
岩手の牡蠣が行ってると思います。岩手、だからニュージーランド。違うのか。あれはニュージー、あっちの方とか。あっちのオーストラリアの方かな。
普通の牡蠣は多分宮城、岩手だけれどね、夏牡蠣なんかは秋田だからね。
そうでしょうね。夏が来ましたよね。
うまいっすね。
本当にもう僕は牡蠣に目がなくて。
ああ、そうなんです
大好き
ね。
なの。
そうか、それはもう夏に久方っていうんだけれど、秋田の南に行かないとダメですね。
そうですか。
断トツでうまいですよ。
やっぱり生が一番ですよね。
秋田の久方の人に喋っておきます。
ぜひぜ
どう
ひ。
ですかね。逆に浜田さん、あの人だけに会っておきたいとかっていう人はいるんですかね。
もう本当先生、僕はこれから、まあ私も事業継承していかなくちゃいけないんですけども、まあ今まで本当に大きな風を受けながら今までやってこれたんですけども、これからまあ少子化もありますし、それからまあ求人難というか、保育者の、まあ保育の職自体が、まあなんだろう、ブラック化してるというか、魅力を感じてもらえなくなっていきますよね。
そうだ
だから、
ね。
本当に今まで、出会ったことのないこの時代の流れの中で、どうしていくかっていう、やっぱりまあ、どういうふうに舵取っていったり、どういうふうに先を見通していくかという意味では、やっぱり小田豊先生にお会いしたいなって思いますね。
そうだ
亡くなりまし
ね。
たけども。あの人だったらどういうふうに今の現状を見て、どういうふうにアドバイスくれるのかなとかって考えますね。
そうだね、小田先生はなかなか現れない人だね。 そうなんだね。私たちも、だから、こう、塩見先生、武藤先生、秋田先生たちに、こう、付き合っててね、なんか、いつでも見れるとか、会えるとかって思ってるんだけれど、なかなかね、
そうですね、
やっ
皆
ぱり
さん
そ
お忙
の、
しいですね。
前の人たちは、もっとこと、ね、お亡くなりになったりするので、厳しいですね。さっき、牡蠣の話が出ましたが、じゃあ、最後に食べるのは、牡蠣でいいんですね。
ところがですね、僕が感動したのが、最近感動したのが、南魚沼さん、あそこにちょっとスキーに行ってですね、そば屋、へぎそばを食べたところで、おにぎりがあったんですよ、そのメニュー。で、南魚沼さんのおにぎり食べたんですけども、これは生まれて食べた中で一番うまかったですね。
感動でしょ？俺ね、新潟はし、あの、ある種、白身魚と、飯と、酒は、どうにもならないよね。
いや、うまいっす。本当にうまい。
なんかね、私たちも、例えば、まあ、青森で言うとマグロなんだけれど、あ、白身魚食うために、あの飯と米ができてるんじゃないかと思うわけ。それぐらいうまい。
うまい、本当にうう
まい。
まい。現地で食べたのをね、その中に、本当に白にぎりだったね、塩にぎりだったんですけど、本当に美味しくて、まあ、最後に食べるとしたら、本当に炊きたての塩にぎり、食べたいですね。
さて、2つ聞きたいんだけれど、若い時にもし戻るってしたら、まあ戻りたくないってこともあるかもしれないけど、戻るとしたら、一旦どこに戻ってみたいですか？
そうですね。僕は中学校ぐらいにもっぺん戻ってみて、もう少し冷静にいろいろ考えながら、もっと楽しく勉強したらよかったなと思いますね。
おかしいもんだよね。勉強しなきゃいけない時来てしまうんだけど、その頃よくわからないもんね。
まあ、させてもらえる環境があったのに、遊びほうけてたっていうのはちょっとなんか残念やなって思いますね。
どうですかね。逆に、もし長生きしたい、するとしたらば、どんなものを見たいですかね。
やっぱり人がどうなっていくかっていうことを見続けたいですよね。だから今、だから僕とか坂井先生が、この年になったから言えることってたくさんありますよね。このじ、あの、あの時あんな子だったんだけど、このいうお母さんでこういう育ちをやったら、こんな風になっていくんだよっていうことを、やっぱり伝えていきたいですよね。
そうだね。
因果関係、育ちの因果関係じゃないですけども、やっぱりそのより良い子、子供たちの幸せだとか、まあ、家族っていうものはそもそもどういうことなのかみたいなことを伝えていけたらいいですよね。そういうふうに。
そうだね。時間の制約があって、なんていうかな、人に話をするとか、聞くとかっていうことが、研修みたいの、研修でないとできないっていうことは本当はおかしいよね。そうじゃなくて、こう、人に、やっぱり伝える側にエネルギーが少なくなってきてるんだとは思うんだけれど、やっぱりそういうこう気持ちはとっても大事だと思うよね。
まあ、伝えるまあ魅力も必要でしょう。伝える側の魅力も必要でしょうし、まあ、どういうその伝え方とかも、聞く方の問題意識をどう掘り起こすかっていうのもあるかもしれませんね。
そうですね。さて、まあ、最後の質問2つです。感謝してるものって何になりますかね？
やっ
ものっ
ぱ
てい
り、
うか、人っていうか。
今自分があるのは、もともとだから、この慈円があったからだと思うんですね。私は創設者じゃなくて、私は三代目になるんですけども。やっぱりその戦後、この慈円を作ってくれた、まあ、先々代、それから非常にそこを拡張してくれた先代のおかげで今、その上に乗っかってると思ってますんで、やっぱりこの事業を作ってくれた先々代、先代には、やっぱり感謝をしますし、で、今こんな私のようなものに、まあ、頑張ってついてきてくれる、まあ、嫁にも ごめんね、ありがとうっていう気持ちでいっぱいですね。
じゃああれですかね。一番大切なもの人は奥様でよろしいですか？
まあね、僕は思ってますけど、まあ多分、相手は思ってないと思います。
ありがとうございま
あ
した。
りがとうございます。
もう私は、まあ、ちょっと兵庫県に対する少し思いがあって、まあ、全体としては日本保育協会と、まあ、日本協の守護連って仲が良くなかった時代もあって、だけれど、やっぱり、 そういうのをこう超えてくれた人たちの一人にね、やっぱり守護霊の人たちがあって、守護霊の、研修会に私が呼ばれるっていうのが何回もあったわけ。一方教の理事を守護霊の研修会に呼ぶって、それも会長がね、全国の会長が。ということであれば、どうしたんだろうと思うんだけれど、でもやっぱりそういうふうに少しずつ変わってきてて、今回まあやらせていただいた時も、片一方は谷村を呼び、片一方は浜野を呼びって言って、大盛況だったわけだよね。こう、時代は、と変わっていくし、こう、本当は、浜野が喋ったように、もうみんなでいろんなことをやらなきゃいけない時代に来てるんだなって強く今
そう
日、
ですね。
頭
その
の
通りで
中
すね。
で。
まあ、でも私もだから、兵庫県ですか、まあ、先生おっしゃったように、小林康生さんと、やっぱりお出会いして、やっぱりこう、一緒に、研修をやったり、就職フェアをできたっていうのは、もう最大の喜びでしたよね。で、坂崎先生にも、私も呼んでいただき、そして私ども全日幼連の、認定子ども委員会の主催の研修にも、坂崎先生にお話しいただいた。もうこれはね、やっぱすごく大きかったですね。いかに自分たちの視野が狭かったかっていうことに気づかされましたね。
そんなこと
や
は
っ
ない。
ぱりね、やっぱり坂田先生の見てる景色と、我々が見てる景色、やっぱり若干こう、同じところもあるし、ちょっとね、視野が違うところもある。まあそういうところをお聞きすることによって、なんか一生懸命この重箱の隅続いてたけど、そんなことよりも、やっぱり一つになって、しっかりと子供のことについて、しっかりこう、ものを申していかないとダメだよねっていうのは、今の私の気持ちですね。まあ、偽らざる強い気持ちだと思います。
さあ、最後ちょっとですけれど、何か、皆さんにお話をすることがあったら、どうぞ。
あ、そうですね。ちょっと本当に、私、まあ、先ほど申し上げましたけども、来年の、例えば我々のところ、全国ですかね、求人のことについては、今年から40%減って言ってますね、卒業生が。で、人がどんどんこう、必要、どんどん新しい施設が出来上がっていきながら、必要なのに、やっぱ辞める先生もたくさんいると。で、いて、その求人がどんどんおぼつかないという。まあ、これはやっぱり先ほど申し上げましたけど、この保育会っていうものが、以前のように憧れの仕事じゃなくて、ブラックな仕事であるっていうような、まあそういうこう世間も、それから学生の中のイメージも、それから高校の進路指導の先生たちもそういうイメージを持ってしまってて、本当に夢のある素敵な仕事なのに、なぜこんな風に、他に追いやられなくちゃいけないのかっていうことについては、もう忸怩たる思いを持っています。で、これにつきましては、やっぱり、一生懸命やってられる園の先生たちにとってもね、大きなことだと思うし、ここは何とかしてね、やっぱりなんでそうなっちゃったかっていう、まあ原因もあると思います。その原因分析とですね、やっぱりしっかりやってるところがしっかり物申して、もうやっぱり子供、それが結局、憧れの先生のポストになっていくということが、保育の質を上げていくことになるし、まあ、ひいては子どもたちの幸せにつながっていくという、またそれが将来の日本を支える人材を輩出するということだと思いますので、ぜひ、もっともっと、保育の質、まあ、保育内容、本当に私たちが、こうあるべきだとか、子どもの成長を喜ぶだとか、まあ、家族をもっと結束させて、家族を持つ喜びを、しっかりと、プロデュースできるっていうことを、まあ、今後、みんなで力を合わせて、また皆さんからご意見をいただきながらできればなというふうに思ってますので、また、ご機会がございましたらいろいろ教えていただければと思っています。はい。本日はありがとうござ
あ
い
り
まし
が
た。
とうございました。今日はお忙しい中、浜田先生に来ていただきました。楽しかったですね。何かやっぱりまた2人で話し合う企画作らないとね。
秋田の牡蠣を食べながら
2人でやっぱりこういうことを皆さんと一緒に話しなきゃダメなんだと思うな。
そうですね、
共有
楽
し
し
てい
かっ
く
た
こと
ね。
が大事だと思います。皆さんどうでしょうかね。さて、二つだけ。次回は、同じく兵庫県の谷村さんという方をお呼びして、お話を聞きたいと思います。坂崎トピックスの方は、 2月の26日に、今、文科省で、簡単に言うと、教育課程の現、採用量指針の教育課程の評価等についての話し合いがされていて、26日に少し発表するので、そのお話をします。まあ、皆さんよくわかるように、要領指針そろそろ一本にしてくれよというのを、またそこでも話したいと思います。いろいろとあると思いますけど、もう今年は暖かい冬ですけれど、春に向けてみんなで頑張っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。浜田先生、ありがとうございま
どう
し
もあり
た。
がとうございました。